シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あれですね。
はい。
改めて、ディギンフェス、お疲れ様でしたということ
ありがとうございます。皆さんのおかげ
で。
で、今年も収録配信できましたって感じですけどね。
そうですね。
はい。
だいぶもう、時間経ってるかもしれないですね。この配信される頃には。
今年結構そのディギンフィルムフェスの編集とかギリギリになっちゃって、それは間に合ったらよかったんですけど、通常回に影響が出てるっていうところで、
そうみたいですね、どうも。
遅れまくってますね。
ということは、フェスの後にたくさん配信された後、これが配信されることになるから、
そうで
まあ、
す
必
ね。
然的に時間が経つということですね。
はい。だから、この Divin U-NEXT、これ8月の収録ですけど、これを収録している本日の時点で、7月の Divin U-NEXT が配信されてないっていう感
そういうことですね。なんか、振り返ってみて、なんかコメントとかありますか？デギンフェスに関しては。
あ、Divin Fest ですか？でも、ちょっと配信でうまくいかなかったとこありましたけど、去年と同じぐらいな感じで、
おおむ
配
ね。
信はできて、よかったし、あと、やっぱり、ロッカさんと石山さんのスペースでやってもらって、そこでもちょっと話しましたけど、このフォーマットは今年までにして、まあ、来年できたら、ちょっと崩して、今考えてるのは、何の配信からでも、選んでもらうってやつをやったら面白いかなという気はしてますね。
どう偏るのかみたいな。
あ、そうそうそう。
そうですね。なんか、リアクションとかってあったんですか？誰か聞いた人。
あ、そう。あと、僕今ちょっと反応できてないのもありますけど、YouTube でも上げたやつとか、YouTube でコメントもら
あ、
った
本当に。
りしてるのもあるんで、そうだ、それコメント返してないですけど、そう、そことかはね、そことかにもらってもいい、もちろんいいですし、そうですね、ツイート上で、当日ね、全部聞いていただいた方もいたし、嬉しかったですけどね。
なんか反応があるとまたやりがいもありますしね。
そうですね、なかなか。
また来年も同じメンツでできるといいと思いますけど。
そうですね、本数的には多分結構僕の限界本数なんで、
そうでしょうね。
あんまり増やせないっていう
そうで
と
すね。
ころですね。
いや、通常、だから、U-NEXT と、ネットフリックスとアマプラの人たちはみんな一作ずつだったじゃないですか。だから、あれぐらいでちょうどいいと思います。みんな2本ずつだったら多分結構多すぎんじゃないかなっていう気はするし。ちょうどいいと思いますけどね、本数的には。
なんか配信うまくいかなかったっていうのが、多分、ポッドキャストの方の配信制限みたいなやつが今年からかかったと思うんですよね。多分、1日5本しか配信できないっ
あ、
てい
そう。
う、多かったですね。去
なる
年
ほ
ま
ど
で
ね。
いけてたんですけど、そこができないっていうのが、どうやら、で、翌日の昼ぐらいだったら、もう誰か配信できたんで、あ、やっぱ多分配信数の制限だったんだなとはちょっと思い
な
ま
る
し
ほ
た
どね。まあ、ノートで聞いてもらうとかいう方法も。
あ、そう、ノートはね、すごいですね。
ノートはすごいですね。
本当にすごい。無課金であそこまでできるのは本当にすごいと思いますね。なん
す
か
ご
ね。
いね。
優秀すぎる。
ね。な感じですかね。じゃあ、今年もありがとうございまし
はい、
たと
あ
いう
りが
こ
とうございます。というですね。そのおかげで遅れてしまっている通常会をやっていこうと思いますけど、石山さんとやる通常会は、ディギン U-NEXT ということで、U-NEXT 配信映画の、感想ネタバレなしで話すのを、また今回からやっていこうと思います。今回は、自分、ロンペが選んだ作品で、豚が井戸に落ちた日となります。 まずはこの作品の概要を読んでみます。都会に生きる4人の男女の生態を独自の視点で描いた、ホン・サンス監督の人間ドラマ、逃げた女などで国際的に高い評価を受けるホン・サンス監督の長編デビュー作。平凡な男女の日常をオムニバス的に組み合わせる演出や、不穏な音楽など、監督の個性が光るとなっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
結構今の概要いい感じにまとまっている気がしますね。多分映画
おう。
だけ見ると、そういうまとめになんかこうパッと言えない感じの映画でもあるかなと思ってます。で、ちょっと補足のお話しすると、多分舞台は19905年ぐらいの、ソウルを舞台にした。これ、映画自体が1996年公開なんで、まあ、その当時の現代劇かなと思うんですけども、日本の公開が96年？韓国ではどっちだろう？韓
いや、
国でもそのぐらいですか
制作
ね。
年が
うん。
96年で、多分当時は日本公開してないんじゃないかなと思
ああ、
いま
そう
す
なん
ね。
ですね。の、まあ、とにかくソウルを舞台にした現代劇。で、登場人物が4人いるんですけども、売れない小説家がまず最初に出てきますね。で、その小説家を好きな、元出版社の若い女と、その売れない小説家が不倫している人妻と、その人妻の夫という4人が、まあ一応メインのキャラクターで、この4人に、まあカメラが順番にクローズアップしていって、物語がだんだんグルーヴしていくっていうような構成になっているんですけども、まあ、さっき概要にあったように、それがまあオムニバス形式的に、バラバラにパッチワークになってるんじゃなくて、一人ずつまず追っていくんですよね、物語的に。ただ、まあ、その時々でもちろんこの4人が絡み合っていったり、絡み合わなかったりするんですけども、一応私の本算数なんですけども、実は今年の4月に、逃げた女を見たんですけども、それ
なん
が
かの
は、
時言ってましたね、それね。
そう、それがね、初本算数だったんですね、私にとっては。で、今回のこれが2作目。で、その逃げた女も、なんか本算数見ておきたいんだけど、これ発音って本算数？本算数？まあ、どっちでもいいか。
どっちかな。僕もちょっとさっき発音してて、ね、なんか違うかもなと思いやつ発音してましたけど。
まあ、韓国のね、お名前だから、正しい発音ってのはもちろん韓国語寄りの発音になると思うんだけど、まあいいか。で、どれから見たらいいかっていうのを、シネマクティフ2代目イラスト担当及びディギンアマプラ、カッコフェスでお邪魔しました、ケンス君にですね おすすめを聞いて、で、逃げた女がいいんじゃないですかねって言って選んでもらったんですよ。そしたらさ、まあ、びっくりな映画ですよね、あれ結構。で、何がびっくりって、まあ、ズームよ。すげえ
お、
ズーム。
あ、そう
そう。
か。
さ、誰にも聞いてないから知らんわけですよ。本サンス
そ
と。
れ、幸せな、あれじゃないですか。体験じゃないですか。
そう。本サンスとズームの関係性。ちょっと後で時間があったら、ロンペさんに教えてもらおうと思ってるんですけど。そう。で、この U-NEXT でね、以前取り上げた、ブラックベリーって映画あったじゃないですか。あの映画でも、カメラのズーム機能すごい使ってて、映画におけるズームの意味って、いう話って多分面白いと思うんで まあ、それ後でね、時間があったらやりたいんですけど、で、その本サンスの初期作はじゃあどんなよって話で で、まあ、今回初めて見て、まあ、驚いたというか、すっごいちゃんとしたカメラワークの しっかりした映画で。
いや、その通りですよ
そう
ね。
なんですよね。
ちゃんとしたって言ったのがすごくね、合う言葉だと思いま
そう。
すね。
いや、そう。いや、多分、本サンスすごい見てる人だったら、なおさら驚くんじゃないかと思うんですよね。僕は2個目だから、そこまでじゃないんですけど。で、まあ、物語は、まあ、主だった目的がないタイプの日常劇なんですけども、 好ましい主人公がいて、で、目的があって、で、乗り越えるべき壁があって、で、そのためにどんなやり方で頑張るのかっていうはっきりした提示がある映画に慣れてると、こういう映画はもしかしたら苦痛かもしれないな、と思うんです。てか、多分、そういう人が見ると、多分面白くないって言って打ち捨てられそうな映画だなと思ってて。で、
違和感はあるでしょうね。
ねえ まず主人公たちが基本的に好ましくない人物 ですよね。あんまり好感の持てない人。まあ、特に小説家ですかね。で、まあ、映画見てても、どういう目的がある映画なのかというのがまずわからない。っていうか、まあ、明確にないというか。で、まあ、強いて言えば幸せになりたいっていう けど、そのためにどうしたらいいのか全然わかんなくて、っていう映画で。まあ、あと、付け加えると、まあ、セックスシーンが非常に多めの映画だなと思ってて。
そのものの描写があるっていう
そう
とこ
なん
ろです
よね。
ね。う
で、しかもそれ、全然美しくなく撮ってるっていうか、どっちかっていうと情けない感じとか、なんかだらしない感じに、まあ、撮っているという。で、多分、こういう映画って、なかなか人に受け入れられないのかなと思うんですよね。でも、僕は、これこそ人間だと思うし、多分、そういう言葉にするのが難しい、なんか、何とも言えないニュアンスを、そういう映像とかお芝居とか、音楽で伝えようとして描いている。で、こういう映画っていうのは、絶対必要だと思ってて、で、初期作でこれやるっていうのがやっぱ非凡な監督だと思いますし、逆に近年の映画である種、どんどん削ぎ落としてって、これをブラッシュアップしてって、ああいうシンプルな映画を作るようになったのかなって考えると、この逃げた女っていう作品なんて、まあ、なんかもう普通に割とこう何でもないような映画に見えるかもしれないけど、こういう豚が井戸に落ちた日みたいな映画をすっごい研ぎ澄ましてったら、なんかああいう抜き身のナイフみたいな 作品になるのかなっていうふうに思えた感じがしてて、まあ他の作品も見てみようと思ったいい機会になったなと思いました。で、細かいちょっといろんなこういうシーンおもろかったみたいな話はちょっとロンペさんと一緒にできたらなと思いますので、一旦お返しします。
ありがとうございます。では、次は自分論文の感想と、僕が作品を選んだ理由も含めて話そうと思います。これは吹き替えはなくて、吹き替えないだろうなとは思いましたけど、字幕のみだったので字幕で見ました。で、選んだ理由は僕自身がこの作品を前からちょっと見なかったんだけど、見れてなかったということと、順番前後してしまいますけど、あれですね。今月、石山さんが選んでくれた方の作品が、某巨匠監督の初長編映画なんで、
ぶつ
まあ、
けて
僕
きた
も
ん
ちょっ
だ。
と初監督作ものを、ぶつけようかなと思って、このタイミングで選びましたっていうところですね。
Begin You Next の、だから初期
で、こ
作
の
シ
作、
リーズですよね。
うん。そう、何回かね。ちょいちょいやってますけど、それの一つですね、とかですね。で、この作品は、ホンサンスの、初監督作であり、去年、2023年の日本でやった、なんか韓国映画の特集上映で、実は日本の映画館で見るチャンスがあったんですけど、ちょっと、その時は僕見れなくて、見逃してしまいまして、しまったな、とか思ってたら、ユーネクストさんが、あっという間にこれも配信してくれたという作品です
なる
ね。
ほどね。
で、ホンサンスは、この96年のデビュー作から、だから今まで30年もない間に、30本以上の映画を撮ってる
す
ってい
ご
うで
い撮
す
って
ね。
るんですよね。
だから年1以上のペースで撮ってる、すごい監督なんですけど、僕は半分以上見てると思うんですけど、特に、この初期作の方が、あまり見えてないという感じだと思います。だから、近年のホンサンスの方をよく見ている自分からすると、この 初監督作は、最近の本山監督の作品と比較するように見てしまうってところはやっぱりあるなっていうところですね。で、その中でもやっぱ変わらない部分と、あ、こんな変わったんだっていう、みたいな部分を僕も話すと、やっぱりそのさっき石山さんが言ってた、変なズームっていうのを、やっぱりどうしても本山監督の作品見出すと、言及して臭くなってしまう要素だと思うし、僕も結構、本山監督作を、の、なんか感想とか、書くときとか、自分の感想ツイートを、見てみると、その、ズームについて言及している作品が多くて、多分ね、なんだ、ツイッターで検索してみると、自分の感想検索してみると、多分、正しい日、間違えた日、作品と、あなた自身とあなたのこと、それから、クレアのカメラ、そして逃げた女、次の朝は他人っていう作品あたりを全部、ズームについて言及してるってぐらい、やっぱね、言いたくなっちゃうっていうところだと思います。で、さすがにここまで来ると、あ、自分も気にしすぎなのかなっていう感じになっちゃうんですけど、なんかつい言いたくなってしまうみたいなところが、あるんですけど、で、やっぱこの、で、この本冊粒はこの、疑い度に落ちた日でどうだったかというと、これはまだなかったですね、このズーム時代は。
ね。
だから、なんとなく僕は、ああ、なんか、楽しみにしちゃダメだと思いつつ、ないとちょっと寂しいなって気持ちでもなったっていう感じですね。で、この、まあ、柴田さんさっき他、逃げた女を見られたって言いましたけど、他にもこのホンサンスのズーム未体験の人に、僕が一作をおすすめすると、僕のおすすめはクレアのカメラっていう作品。で、これはイザベル・ユペールとキム・ミニが出てる映画なんですけど、2017年の、作品があるんですけど、この映画のホンサンスズームの使い方が、僕は当時本当にどうかしてるって思ったし、来るとこまで来たなっていうふうに思ったんで、U-NEXT の配信にもありますんで、ぜひね、見たことないっていう人とかは、未体験の人とは、見ていただければという作品なのかなというとですね。
短いですしね。
あ、そうです。
68分だっけ。
まあ、最近の作品みんな短いですけど、ちょっとね、見やすいと思いますんで、サクッと見ていただければって感じですね。で、あとは、モンサースの作品として、出てくる要素として、おなじみのものを挙げると、酒飲んでベロベロになって会話するみたいな場面があるんですけど、よくあるんですけど、この作品にもあるにはあるんですけど、ちょっと近年の、酒飲み場面とは印象が違っていて、お酒飲む場面は、この豚が井戸に落ちた日に、にもあるんですけど、その酒の場で起きたことが結構決定的な出来事につながってしまうっていう展開になっていて、ちょっとね、最近の作品の印象とは違う。もっとか、あの、最近はもっと軽い感じで、映画の中のアクセントみたいな感じで使ってると思うんですけども、そことはちょっと違うなっていう感じだったかなってとこですね。で、まあ、その先ほどのホンサスズームと同じように、その映画を見てると、ホンサスの映画見てると、あ、また酒飲んで話す場面が出てきたぞ、とか、最近だと、キム・ミニっていう女優さんがよく出てるんですけど、あ、キム・ミニが酔っ払っていて可愛いな、ぐらいが、最近のホンサースの作品なんですけど、それとは明らかに違うような印象だな、という感じですね。で、あとは、まあ、石山さんも説明されていた、本作における4人の主人公の視点で、で描かれるって構成なんですけど、まあ、僕もやっぱり、それらが同時進行で入り組んで構成されているわけじゃなくて、順番で、章立てに なって、まあ、要するにシーケンシャルになって描かれていくっていうところなんですよね。やっぱそこがすごいはっきりしてるっていう作品だと思います。群像劇みたいなやつでも、入り組んで、構成されてる作品ってあると思うんですよね。ミステリー小説とかだとそういう、こう、複数のエピソードが同時並行で描かれる構成をモジュラー型って呼ぶんですけど、それとは、まあ、それで描かれる面白さっていうのはあると思うけど、特にミステリーとかはあると思うんですけど、まあ、それとは全然違うような描かれ方で、まあ、順番で、なんでしょうね。結構こっからこの主人公の視点みたいな感じで、切り替わるのがはっきりわかるぐらいなんで、あ、突然、知らない奴が出てきたなって思っちゃうぐらいもある。ぐらいの場面もあるっていうとこですね。だから最後まで見ると、そこら辺はっきりわかるんですけど、特にその、小説家の不倫相手の女性の夫が最初に出てくる場面って、こいつ誰かなみたいなぐらいな感じで、しばら
そうです
く
ね。
描かれてから、ああ、そういうことか、みたいな感じになるし、順番で描かれるから、時系列としてその前の人物のエピソードの時間軸と重なる部分とか出てきて、この裏で実はこうだったみたいなやつも描かれるみたいなところがあるかなというふうに思います。今日たまたま、文化村のシネマ、渋谷宮下って映画館で、夜の外側、イタリアを震撼させた55日間っていうやつを見てきたんですよ。これって、僕ちょっと映画なのか微妙だと思うんですけど、テレビシリーズとして、マルコ・ベロッキオが撮った6エピソードからなるやつを連続で描けるんですね。で、すごい、まあ実際の事件を元にしてるんですけど、これ結構まさにその構成で、6話あるんですけど、1話から5話までが、一人一人の視点で描かれてくるような感じでしたね。だからこれも、途中で、あ、この人物の描かれた、この裏ではこうなったんだっていうのがわかるような感じの構成。6話目だけちょっと違うんですけど、まさに視点ごとの描写なんだなっていうのがあって、まあ、ちょっとたまたま重なったから言及しちゃいましたけど、このボタが井戸に落ちた日もそんな感じだったかなってとこですね。で、まあ順番でいくと1番目の、まあ最初のメインとなる人物がそのヒョソプっていうですね、小説を書いてる男なんですけど、まあ、こいつが小説家とか言ってるんですけど、まだ一冊も本を出せてなくて、なんか、性格もひどい男なんですね。で、ある意味こいつが、映画の中の中心にいる、とも言えるんですけど、こいつが、なんて言うんでしょうね。ひどい、明らかにひどい男なのに、ちょっと女性にはモテるってとこですよね。
特に顔がかっこいいわけでもないですよね。
そうそうなんですよ。で、この、その、なんでこいつがモテるのかなみたいな、見てて思うっていうのは、実は、実に本山素敵っていうふうに僕は思っちゃうところなんですけど、それがちょっと初監督作でもあるんだっていうふうに思ったぐらいですけど、本山素の映画って小説家とか映画監督の男性っていうのがよく出てくるんですけど、まあね、ひどいやつでも女性にモテたりするんですね。で、今だとこういう描き方ってなんかもっと叩かれたりするような気がするんですけど、なぜか本山さんはそうなってないっていうのは非常に不思議ではあるんですけど、まあこれは結構本山さん作品あるあるなのかなっていうところですね。
逃げた女もちょっとそういうとこありました。
ありますよね。うん。だから、なんでしょうね。またこういう話かっていうのはね、結構思ったりさはするんですけど、それでもなんか魅力的なのがなんかちょっと不思議なところでもあるっていうところですね。で、あとは、な、描き方として、かなり引いた視点というか、登場人物に対して、本当に突き放した描き方をしてるなっていうのはもう、この一作目の時点でも感じるものがあるっていうところですね。で、 描いてる内容であったり、登場人物の言動とか行動は、今のホンさん作品よりはダイナミックなんですよ。ちょっと、ぎょっとするような場面もありますし、そこは今とは違うような感じはあるんですけど、そのなんか視点とかいう、描き方みたいなところは、常にホンサンスなんだなって感じがしたっていうところですね。で、まあそういう現行の作品との比較するのも面白かったんですけど、僕、この映画見終わってから、この映画の説明文とか読んでて知ったんですけど、ホンサンスで、この豚が井戸に落ちた日が映画監督デビュー作なんですけど、その前ってなんかテレビのドキュメンタリーを撮っていて、なんか注目された人みたいなんですね。で、僕は、先週映画館で、一本映画見てきたんですけど、それが、石山さんもご自身のノートで文章を書かれていた幻の光だったんですけど、まあ、それもね、渋谷のルシネマで見たんです。見たんですけど、やっぱスクリーンで見るのは大変良かったんですけ
ですよ
ど、
ね。
僕はその、映画館で幻の光見た、翌日に U-NEXT でこの豚が井戸に落ちた日を見た、というのもあって、ちょっとね、やっぱね、共通するものを感じてしまって、もちろんこの二人の監督、ホンサンスと是枝裕和監督の映画デビュー作っていうのもありますけど、その他にもなんか、この二人の共通点あるなと思っていて、是枝監督って、大学の時からがっつり映画の監督目指してた人だとは思うんですけど、すぐに映画撮るわけじゃなくて、
そうですね。
テレビ版ユニオンっていう、テレビ番組の制作会社にまず入るんですよね。で、そこでテレビのドキュメンタリーを撮ることをしっかりやってから、その、テレビ版ユニオンに在籍したまま、映画一作目の幻の光を通るっていうところですよね。なんかこの流れも非常に、この、ホンサンスの一作目と似てると思ったし、先ほど僕がその、豚が井戸に落ちた日について、かなり引いた視点があるって話したんですけど、そこも結構、幻の光も相当引いた視点で、実際の撮影も引いてますけど、あったりして、なんかそこにも近さを感じたってとこですね。
多分ドキュメンタリー撮るときって、その被写体とカメラのその関係性って多分すごい重要ですもんね。どこにまでその登場人物の心までカメラが入るのか、それとも一つの人間として観察するように撮るのかっていうのは結構印象が全然変わってきますもんね、きっとね。
そうなんですよ。なんかやっぱそこを経験したというか、そこを通ってきた人の、まだ一作目っていうことじゃないですか。だからちょっとそこには似た部分が出てくるのかなっていうところもあったっていうところですね。あと、もう一点は映画の制作年で、豚が井戸に落ちた日が96年に対して幻の光が95年っていう1年差で、あとは監督の生まれが、ホンサンスが、60年生まれに対して、是枝監督62年ってことで、こちら2歳差っていうところで、世代も非常に近いっ
似てる
てい
ん
う
だ
と
ね。
ころ。そうなんですよ。だから、なんかあんまりこの両者を並べたことってなかった気がするんですけど、その日韓を代表する映画監督であり、結構世界的な映画祭で評価のされ方とかを含めて、ちょっと今回、なんか、結構比較できるなと思って、考えてみちゃったなっていうところですね。
面白いですね。
そこは、面白かったなっていうふうに、たまたま2日連続で見て思いましたですね。はい。とりあえず以上です。
その2人が今撮ってるものの違いとかも結構面白いですね。
もうね、だから、この、一作目の時点でなんか近いかもって思うじゃないですか。その進み方は全然違うってとこ
で
ろだと
す
思います
ね。
ね。
目指したところというか、たどり方が全然違ったんだな、2人とも。
そう思うね。なんか面白いなって感じですよね。
多分出会ったカメラマンとか、出会ったプロデューサーとかでも多分進む道が変わっていって、まあもちろん撮る題材とかでも変わっていったのかな。で、俺が得意なのこっちなんだみたいな方向性とかがあったんでしょうね、きっとね、2人に
だと
ね。
思いますね。なんかその、なんか面白いですよね、そ
お
こ
もろいで
の。
すね。
ここまで30年近く した後の比較っていうところも面白いなっていうところですね。
ね、なるほど。なんか、カンヌ、スポンサンスってカンヌとか結構出品してますか？
まあ、
そうかな。
三大映画祭が多分
ああ。
結構いってると思いますけど
ははっていう作品がカンヌである視点で仕事を取ってるんですね。
ね。
いや、なんか二人に面識とかあんのかなと。
どうなんだろう
ね
な。なんか、
え、ね
コンサンスってあんまり日本に来てないイメージがあるんで
え。
すよね。
なるほど、なるほど。
だから、海外、あったとしたら海外でってことになるのかもしれないけど。
やっぱり外国の映画見るときって、その外国の風俗とか楽しいじゃないですか。風俗ってのはその風俗店じゃなくて、
文
そ
化
の
的なと
街
こ
の
ね。
文化的なとこね。まあでも風俗っぽい話なんですけど、韓国のラブホテルの、わびしさとかたまらなくないですか？なんか
あれね、
うん。
なんか、最初の方に出てくるのは多分ホテルじゃないんですよ
な
ね、
いで
なん
すよ
か
ね。な
ね。
んかまあ、ドヤ的なとこなんでしょうけど
なん
ね。
か、連れ込み宿じゃないけど、なんかホテルでもよかったけど、みたいなこと言って、あ、これ
と
ホ
か
テルじ
ね。
ゃないってことなんだな、みたいな。
なんか、ヤクルトとか置いてあったりとか。なんかね、ビジネスホテル泊まるシーンもあるんですけど、そっちも、あ、そっちだったかな？なんか、オロナミン C みたいなのが置いてあったりとか。あれ？ビジボじゃなかったかな？なんか、妙に変ですよね。やっぱ日本との微妙な違いみたいな。似て非なるアジアっていうか、なんかカラオケ行くんですけど、焼肉食ってんですよね、みんなでね。
いやー、ほんとカラオケはいろんな映画でね、不思議だなと思いますけど。
ね、あれ、どっちかに集中できないでしょ、絶対。焼肉食うときは焼肉食いたいし、カラオケ行くときはカラオケ歌いたいよねっていう、ミックスしないでほしいっていう。
なんかね。
韓国のカラオケ感、ちょっと面白いですよね。イチャンドンのペパーミントグリーンで、最初にこう、河原でカ
ペ
ラオ
パ
ケ
ミント
大会
キ
み
ャ
たい
ン
なや
ディ。
ってるんじゃない？あ、ペパミントキャンディか。河原のカラオケ大会とか、妙に面白いですよね、あれね。
やってますね。あれは昔、昔でも日本やってないからな。
あんまりカラオケマシーン持ってって河原でやったりは、日本はあんましないイメージありますけどね。まあ、韓国
そう
で、
です
あれ
ね。
が盛んかどうかもわかんないですけどね、私たち
なんか、その違いを
は。
見るって部分と、逆に日本と同じだって思うところとかがあって、なんか、ウェンディーズ食べてるとか、あとね、ハーゲンダッツ食べてるとか、両方同じだな、みたいな
あと
感
ね、
じの部分
ミ
は
ニ
あった
ス
り
ト
しますね、
ップ
なんか
出て
ね。
きたりとか、あと、ちょっと天下一品も映るとこあるんですよね。
あれ、あの天下一品ですかね。
あ、違 う
な
か
ん
な？
か、
ロゴとか全然違ったか
違
も
く
しれ
ないですか？
ない。
96
あれ？
年ってなんか。
そっか、たまたま同じ店名なだけなのかもしれないですね。
そう、僕も、おっと思ったけど、いや、店員じゃないな、とか。
なんか韓国の人間関係って、先輩後輩の関係がよく出てくる気がしてて、日本に行く
厳
と。
しいですよね。
ねえ、なんかね、やっぱりその、上下関係厳しいお国柄とかいうのもよく出てくると思うんですけど、この映画でもなんかしょっちゅう先輩、年配とか 出てきたりとかして。そうだ、あとあれだ、ソン・ガンホ、この映画でデビューしてますね。
そう、デビュー作なんですよね。
らしいですね、なんかね。ちょっとですけどね、出
まあ、
て
す
き
ぐ
た
わかりま
の
すけどね。
は。
跳躍ですけど。
なんか雰囲気ありますよね、やっぱね。
今より顔がちっちゃい感じがしますけど、なん
いやいや、
か。
顔の大きさが多分大きくはなってないと思うんだけど、印象だと思うけど、髪型でごまかしてんのかな。
なんか、もう、すでに、本願法って感じがしますけどね。
まあ、太ればね、当然顔は大きくなるけど、骨格まででかくなるわけじゃないから、とは思うんだけど、ね、もろいっすね。僕好きだったのは、ビジネスマンが地方で一泊することになって、その、ビジホにコールガール呼ぶじゃないですか。で、あそこで、こう、鏡を使ったショットがやっぱ僕好きですけども、その、カメラのアングルで隠すべきところ隠してて、でも何が起きてるかっていうのはすごくわかりやすく撮ってて、その、すごいコメディっぽいというか滑稽なカメラポジション。すごい中途半端なとこにカメラが置いてあって、で、その両脇で、その、カメラには映ってないんだけど、なんかこうしてるだろう男と、その、浴室でな、あの、体洗ってる女っていうのと、こう、両方とも同時のカメラで見せるっていうのは、やっぱり、レイアウトとか、ライティングとかも見事で、すごい決まってるショットだなと思って見てて。
起きてることはね、どうしようもない
うん。
感じのこと
そう、
で
し
す
ょう
よ
も
ね、
ないで
なん
すよね、
か。
すごいね。あと、この映画なんか場面転換がすごい好きで、すごい90年代っぽい、まあちょっと北の映画みたいな音楽っていうか、不穏な音楽と、が流れて、で、場面が暗転して、で、別の場面になって音楽が止まるっていう、その音楽がブリッジっぽい使い方されてて、なんか最近こういうのを映画でやらないな、思うような感じを、90年代っぽいなと思いながら見てましたけど。
まあ、音楽は印象的ですよね、やっぱりね。
なんか結構やっぱいろいろ初期作とは思えない、ちょっと落ち着いた演出が多くて、
いや、
ね、
今の方が異端だと思うんですよ、このサ
確かに
スペン
確
ス
か
の
に
映画って。で、やっぱこの作品で、すごい正統派な感じがするっていうところですね。
だ
びっ
から、
くりするぐらい僕は正統派だと思いましたから。
ピカソもさ、だからデッサンちゃんと描けるけど、どんどんどんどん象徴的な絵を描くようになってって、今のピカソがあるみたいなとこがあるじゃないですか。やっぱそういうのに近いのかもしれないですね、なんかね。
まあ自分のね、スタイルを見つけたってことだと思うんで
そういう
す
こ
け
とですね。
ど、いや、でも、まあ今の方が多分唯一無二だと思うので、
確かに。なんか
いや、
途中であの
まあ
モ
で
ーニ
も
ングコールし
本当
てく
に、
れる女の子出てくるのも面白くないですか？
バイトね。
あの子のバイトか。あのわ、映画館で
バイト
働
で
いて
す。
る若い子か、あれ。
の子何個も掛け持ちしてね、
そういうことか。
変な仕事やらされそうになりますけど
はい
ね。
はいはい。なんか、そういうコメディっぽいけど、コメディっぽい撮り方はしてないから、なんか奇妙な味わいがあるんだろ
あれもな、最初わかんなかったんですけどね、なん
うな。ねえ。
か、声の仕事みたいな。
そうそうそう。まくいかないんだよね。あとこの小説家さ、なんかもう、全然仕事でき、多分いい小説書けてなさそうな小説家のくせにさ、なんか一丁前に部屋にショーシャンクのポスターとか貼ってあるんですよね。あるなと思って。
いやー、ちょっとね、時代を感じるし、
そうね。
いいですよね。ショーシャンクのポスターっていいですよね、なんかね。
なんかね、お前貼んなよっていうさ。
なんか、ショーシャンクの空にって、映画の中で映画ポスターが、なんだろう、ある要素になる映画じゃないですか。その映画のポスターを貼るっていうのは、ちょっと僕の中でツボでなんか面白かったですけど、なんかね。
確かに。あんまり貼られるべき映画じゃない気がするんだよ。なんかまあ、みんなが好きすぎて、世には残
あいつ
すだ
もあ
ろう
れで
みたい
す
な。
よね。韓国映画でよく出てくる屋上ペントハウスみたいなやつに
ねえ、
住んでました
なんなの？ 韓国って屋上住みがちなの？映画っぽいからかな。
ね。
いろんな映画でペントハウス住んでますよね。
ペントハウスって感じじゃないんだけ
い
ど、
や、感
まあ。
じ、安いのかな、家賃が、一番屋上っ
いや、多分そういうことなんじゃない
て。
かなとは
ああ、
思
地
うんで
上
す
降
よ
りるま
ね。
でいっぱい階段降りなきゃいけないからってことかな。
日本の建築でペントハウスってすごい少ないですけど、ねえ。ハママイクのドラマの事務所かなみたいな感じですけ
確か
ど、
にな
ん
ね。
か。
なんか
気
葬
にな
式
る
の
とこはいっ
シーン
ぱい
と
あ
か
ります。
も面白いし、いろいろとね、面白い。
そう
風
ですね。
俗の
韓国
違い。
のお葬式は結構僕は何個も何個も見てきて、なんか日本との違いをね、いろいろあるんだなってところは感じるし、ってところですね。
なんかね、そういうとこ、細かい説明がないから、誰の葬式なのかとか、なんか、薬局の女主人と、主人公の一人の女の関係性とか、なんとなくわかるけど、はっきりとは言わないっぽい感じとか、いいですよね、なんかね。
ね、気になる登場人物はね、いっぱい出てきますからね。
そうそう。まあ、結構ね、ラストの方はね、割とぎょっとするようなとこもあるし、本当ラスト
そ
シ
うで
ー
す
ン
よ。
の解釈とかもいろいろと考えられそうなラストシーンだったりとかね、するんで。
いやー、ちょっと後半はこれ夢かなって思ったんですけど、多分夢じゃないんだなっていうような感じだったんで、そんぐらいのシーンが出てくるのは、ちょっとびっくりしましたね。
そうね。なんていうかな。
まあ、なんか、 なかなか見れてなかった作品なんですけど、
うん。
いろいろタイミングがあって今回取り上げられてよかったなっていう作品でしたね。
うん、やっぱ初期作見るの面白いなって思うし。
そうですね。いろんな、今との比較という意味でもやっぱ面白いなっていうところだったかなってところですね。
配信サービスがこういうのを取り上げてくれるっていうのはすごくいいなと思うし。
はい、素晴らしいと
U-NEXT
思い
の
ま
強み
す。
かもしれないしな、それは。
はい。はい、そんな
で
感
す
じです
ね。
かね。はい。というわけで、ネギンユーネクスト、今回は豚が井戸に落ちた日の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。